薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の虚構かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。
はい、
夏暑いですよ、
真っ盛りですね。暑くなってますね。
うん、今日はどんな話でしょうか。
そうなんです、夏になって皆さんもう冷たいものばっかり食べてなんか調子悪くなってませんかっていう話をしたいと思います。
もう暑いとしょうがないくないですか。
そうね、もうしょうがないですよね、うん、もう気温がね尋常じゃないから、うん、皆さんそのかき氷があったらね、うん、食べたりすると思うんですけれどもね、いかがですかね。北村さんビールだったかな。
私ね、ビールはまあ言ってみれば夏に限らず360日ぐらいは飲んでるんですけど。
あ、年中か。
年中ね。でも夏はねさらに美味しいです。
あー、ですよね。ビールもいきますよね。
はい、
ねえ、まあ前にもね話しましたが、ビールは体を冷やしますのでね。
はい、そうなんです。
ただね、まあ暑い夏外でね、うん、バーベキューとかした時とかのビールはいいと思います。
最高すぎますよ。想像しちゃった今、ほやまわーんってな、夏バーベキューのビール最高ですよ
ね。昼間ね、海岸とかでねちょっと飲むとかいうのとかね、うんうん、スポーツ観戦をしてる時のビールとかね。
もう最高ですね。
そうですよね。
至福。
ね、うん、ただですよ、ただ。これ、はい、冷房がバリバリ効いている室内だったらどうでしょうっていうとこなんですね。
ああ。
外は、外のね、外気温が、まあそんなに暑くないところで、うん、冷たいビールを飲んだり、かき氷を食べたり、アイスを食べたりとかすると、うん、外から冷たいものが胃腸に入る。
うん、
でそうなると胃というのは冷たい状態になってしまうと消化をしません。もう商売上がったりみたいになって
胃の商売やっとれま
やっとれまみたいな、
こんな冷たいもんは
冷たいもんいっぱいバーッ浴びるように入ってきてね、
うんうん、
で動く気にならないっていうふうになっちゃうんですよ、胃が。
なるほど、
だからあんまり動かなくって消化をしない。そうなると、うん、胃の中に食べ物のまだ未消化のものがこう溜まっていく。そうなるとお腹が減ってこない、うん、そして食べれないっていうね。
あ、
そういう図式になってきます。
あ、なんかめっちゃわかりやすいですね。
はい、
あ、
そうなんです。こういうのを講座で教えてるんでね。
なるほどね。
わかりやすくですね。
あ、面白い。面
白いでしょ
う。うん、
胃というのは、うん、消化してたものを次に送っていきます、はい、まあ十二指腸とか小腸とかにね送っていきますので、はい、そこに停滞させてはダメなんですね、
うんうん、
はい、そこに何かいっぱい残ってて蓄えてますとかいうのは絶対 NG なんです。
良くない。
うん、なのでしっかり消化させたものを次に送っていかないといけないのに、うん、動いてくれないと消化まずしないので、
うん、
なっちゃう。そしたらだんだん食べれないっていう風になりますよね、うん、なのでまず冷たいものを入れないっていうのはね大前提なんですよ。夏でも
入れない言うても入れたくなりますけど
そうなのでね、うん、私ちょっと荒技があって、
はい、
これねなんかね薬膳の他のあの大御所の先生とかからこらーって言われるかもしれない
そんな禁断のなんかあるんですか。
ちょっとね、いや、それは、って言われるかもしれないんですけど、例えばよ、アイスとかかき氷とかをね、食べるときに、はい、あったかいお茶をね、横、うん、に置いとくんですよ。で、
はい、
で、ちょっと、一口二口あったかいものをちょっと先に入れて飲んでおいて、うん、それからかき氷を食べる。で、また途中でまたあったかいお茶を飲んで、
うん、
あの、冷えすぎないようにするっていう、ちょっとこれは荒技なんですけど、そういうことをね、私はね、やってます。
それめっちゃいいですね。
いいかな。
めっちゃいい。
邪道ですよね。でもね、あの、 私の知り合いの薬膳科の方は、ぬるいビールを飲むらしいんですよね、夏でも。
ドイツ人？ ドイツは常温
ド
の
イ
もの
ツ
と言いま
人
すけど。
常温でしょ？ね。そう。なんかそんな感じでね、冷やさないでビールを飲む。ビールが好きすぎてビールは飲みたい。でも、冷たくすると、まあ薬膳科的にはちょっとねっていうところなんで、ぬるいビール、常温のビールを飲むっていうふうにしてるんですけど、まあそれと同じような考えなんですよ。ビールそのものは体を冷やすんです。でも、冷やしてなければちょっとマシでしょっていうね。それとほぼ同じで。かき氷は食べたいんですよ。ああ、冷たくて美味しいよね。でも、ガンガンかき氷だけを入れると、どんどん胃が冷えていくので、まず先にお茶飲んで、あったかいお茶ね、飲んで、ちょっと温めておいて、そこにかき氷を入れて、で、ちょっと冷えすぎたらいかんね、また途中でまたお茶飲んでっていうようなね、はい、そういう考えなんですけど、皆さんどう思いますか？
いや、バランスですよね。いや、むしろ、いや、それみんなやればいいじゃんって思っちゃった。その薬膳の先生が、こうって言われても、いや、世の中バランスですよって。
そうですね。
だって、ほら、強いお酒飲むときに、チェイサーでバランス取るでしょ？
そうです
あれ
ね。
も、まあ、強すぎるから、お水でバランス取ってっ
はい。
ていうのと、考え方の基本同じですよね。
そうですね。それもありますね。そうですね。ありがとうございます。
なんか、やっぱりこう、欲望に勝てないから、欲を満たすにはどうすればいいかってことを考えるわけですよ。
そうなんです。なので、やっぱりそこでね、そういうふうにちょっと温かいものを入れとかないと、本当に胃腸の調子が悪い方って、そこからね、胃痛がしだしたりするんです。胃が痛む。
それ
胃
は、
というのはね、冷えると痛くなったりするんです。
そ
それもあり
うなんで
ます す。
ね。
何パターンかね、胃痛の原因ってね、中国医学の世界ではあるんですけど、その一つに冷えると痛むっていうのがあって、はい。なので、冷たいものをこう、バーッと、浴びるように、かき氷をこんな大きいの食べたとか言った後に、キリキリキリキリって痛み出すっていうのもまあまああったりするんで、そうならないためにもねっていうのはちょっと、温かいお茶をこう横に置いておくとかするのはいいかなと思ってます。
絶対いいと思う。だって、かき氷専門店とかで、めっちゃドッとしたかき氷って出てくるときあるじゃないですか。あれ、私よく食べるな、みんなって思うんですけど、そういうときにはもう、あったかいお茶を。
そうなんですね。あとね、夏バテのもう一つ原因は、まあ、冷たいもので胃腸を弱らせるっていうのが一つあるんですけど、もう一つの原因はですね、汗なんですね。はい。汗をかくことで体温調節をしているので、基本的に汗はかかないといけないんですが、これが汗をかきすぎる。いっぱい出ちゃったっていう時になると、ちょっと、エネルギーを放出してしまうんですね。一緒に。汗とともに、毛穴から。
で
い
も、
わゆる、あ、ごめんなさいね。いわゆる、気、血、水の気なんですけど、中国医学の中でですね、体の中は気、血、水でできているというふうに言われてるんです。その気というのがエネルギーなんですけれども、皆さんが活動するエネルギーとかね、そういうのは全部こう体の中に備わっているんですが、汗をかくとともに毛穴からその目に見えない気、エネルギーを放出していってしまうので、やっぱり適度にかく汗はいいんです。体温調節で体を冷やしてくれるんでいいんですけど、もうなんか大量にね、暑すぎて、止めどもなくかいた後って、まあまあ結構体がバテってなりません？バテバテになりません？
めっちゃ汗かいてる人いますよね。時々見かけるんですけど。なんか、で、実は私ね、まあ、ジムはすごい行くんですけど、終わった季節実はね、あんまりかかない体質なんですよ。だけど人によっては、もう玉の汗がもうとめどなく出てる人っていて、なんかすごいぞ、この人っていう感じで、なんか
それ
見ちゃう。
理由があるんですよ、ちゃんと。
あ、そうなんですね。
汗が出すぎるのも良くないんですよね。
そうな、私、汗ってかく方がいいって思ってました。
そうですか。で、出すぎるとね、ダメなんです。あと、出すぎるにも理由があって、こう、毛穴をこう、引き締めて出さないようにするっていうことがね、できない体質。ということは、ウイルスとか雑菌とかも入れやすい体。
これよく、
って、
まあ、つまり穴が大きいってことか。
あ、そうそう。
つまり。
穴が大きいかどうかわかんないけど、穴の開け閉めが上手じゃないっていう。
開け閉めが上手じゃない。なるほど。
キュッ、キュッパ、キュッパ、みたいな。
なるほど。
出しますよ、で、パッと開いた後に、閉めますって言って閉められない。キュッと。で、だらーっと開いた状態で、なんとなくまだ出続けるみたいな。わかりますか？
ああ、なんか、なんか良くなさそうだなっていうのはなんかわかります。
うん、
開いてるときって、他からいろんなもの入ってきやすいから、
う
ん、
そうなの。雑
菌とか。
無防備。
確かに。
いらっしゃいなの。
いらっしゃい、いらっしゃい。来た。
出た。そうそうそう。代名詞。いらっしゃいになるんですよ。
たまにかなみさん出てくるね。いらっしゃいでもね。
ね、うん、そうそう。呼んじゃダメなの、その、それ。
あ、そっか。雑菌とかダメだ。うん、ダメですよ。雑菌
とかウイルスとかね。
うん、
でも、そうやって、こう、キュッて閉められないっていうことはですね、まあ、簡単に言うと、まあ、風邪もひきやすかったりもしますし、免疫力があんまり高くないっていうかですね、そういうところにつながってきますね。
それはウイルスを取り込んじゃうからってことですか？
うん、ウイルスだけじゃなくって、うん、まあ、外からの病気になる原因になるものを体の中に入れてしまう。例えば、寒いとか、暑すぎるとか、はい、そういうものもこう入ってしまいやすいんですよね。
なるほどね。
なので、キューって、出すものは出して、出す、ね、出したときはいいんですけど、うん、閉めるのもしっかり閉める。
なるほど。
っていうのもやる。で、じゃないと、止めどもなく出てしまう。
あ、
う、あ、ん。それがダラダラ出すぎると、汗が出すぎると、エネルギーも一緒にどんどん放出してしまって、うんうん、バテバテになっちゃうんですね。
なるほどね。うん、
なので、まあ、適度に書いた後に、
うん、
さっとこう汗がこう止まるような食材があります。
うん、それぜひ教えてください。おえとか言ってた今。
北村さんの反応が良すぎて、横はかなり嬉しい。
それ知りたいじゃないですか。
見たいでしょ、知りたいでしょ。
知りたいで教えてください、ね。
これはですね、梅干しなんです。
梅干しね。
はい。きた、梅干し。
きた、梅干し。もう、梅干しは体にいい。
ね、うん、まあ、あともう一個言うなら、レモンとか、あれ、ちょっと酸っぱい系ね。
ああ、酸っぱい系やっぱいいんですね。
はい、酸味っていうのがですね、修練と言って、毛穴をキュッと締める。昔々、修練化粧水っていうのがあったんですよ。毛穴を引き締める。今もうなんかあんまりないけど。
見ない。
見ない。
昔ね、ブーム？流行り？流行り？
流行り？うん、昔ありましたよね。
あった。
うん。で、夏になると、こう、冷蔵庫でちょっと冷やした化粧水でこう、して、修練って言ってね。
うん。
えです、あれです。あれが、梅干しとかレモンとかで引き締まります。なので、あんまりにも汗かきすぎてるって、思って、
うん、
なんかバテそうだな、みたいな人は、
うん、
梅干しを1日1個、朝に、食べておくとかですね。うん。
それめっちゃいいですね。
はい、
全然。あ、そういえば、昔おばあちゃんが毎日梅干し朝食べてたぞ。
ですよね。うん、昔の人はちゃんとしてますよね。
分かってらっしゃる。分かってんのか、うん、なんかね、習慣なのか分かんないけど。
そうですね。
ねえ。
そう。なんかね、梅干しをつけるとかいうのを6月ぐらいにやった方とかは、
うん、
梅シロップとかを一緒に作ってる方もいらっしゃる。うん、で、そういうもので、ね、梅シロップ入りのちょっとこう割った、ね、ジュースを飲むとか、あとシソジュースを作られてる方は、うん、シソジュースとかでも、同じように酸味が取り入れられるので、うん、そういうものをちょっとこう、いっぱい汗かいた後は、ちょっと飲んで引き締めて、
うん、
でもこれ以上いっぱい出ないようにちょっとして調節するっていうのをやった方がいいですね。
うん、へぇー。梅とかシソならね、本当にもう毎日でも取れるものなので。
はい、そうなんです。
ね、
ね、手軽にね、一個梅干しを食べるっていうのでもいいと思いますので、ちょっとね、あまりにもダラダラ汗かきすぎて、もうヘトヘトよみたいな人とか、外のお仕事で、とにかく日中ね、太陽、日差しを浴びて、暑い中でお仕事されてる方なんかは、そういう風にされておくとね、いいと思います。出すぎる汗を止める、締めるということですね。五木ひろしみたいになっちゃった。
拳聞いちゃ ちゃった今。
皆さん見えないと思いますが、私はこんな風に
握りこぶし、伊吹広島に今握りこぶしがこう来てます。かなみさんに。
はい。
今日はあの伊吹広島といらっしゃいができましたね。何の番組ですかこれ。
皆さん肝心なことは忘れないでくださいね。あのそこだけ覚えないでくださいね。ちゃんと梅干しと、もう一回言うよ、レモンとシソジュースいいですか。ね、そして温かいお茶とともにということで、ちょっとね中和させましょうということで、よろしくお願いします。
うわ、ちょっと今日は夏のね、夏を乗り切るいい知恵を聞かせていただきました。
はい、はい、暑いからですね、皆さん気をつけてね、うん、参りましょうね。はい、
はい、夏も健康にお過ごしください。
はい、お願いいたします。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。